先々週に続いて5章21から27節に聞きます。25、26節。イスラエルの家よ、かつて40年の間荒野にいた時、お前たちは私に生贄や捧げ物を捧げただろうか。今お前たちは王として仰ぐ偶像の御輿や神として仰ぐ星、偶像ケワンを担ぎ回っている。それはお前たちが勝手に作ったものだ。エジプトの地、奴隷の家から導き出されて40年の荒野の旅路にあった時も、イスラエルの主なる神はイスラエルの民に対して生贄や捧げ物をお求めにはなりませんでした。しかし今イスラエルは王として仰ぐ偶像の御輿、神として仰ぐ星、偶像ケワンを担ぎ回っているわけです。この事実が当時のイスラエルの礼拝がどのようなものとなっていたかを示しています。それは神を喜び、神に仕える、生ける神を拝する礼拝ではなく、集う者たちが極めて世俗的な満足を得るための礼拝でした。そこで捧げられた犠牲と捧げ物は神への感謝の印ではなく、自分の願望を叶えるための手段でした。そのために彼らは自分たちの気に入る神々を自分たちの手でこしらえ上げた。つまり主なる神の臨在の場所であるはずの北イスラエルの聖所にこうした偶像の神々を安置していた。それが彼らの礼拝でありました。ケワンはメソポタミアの偶像の神で、北イスラエル王国がこのケワンという偶像を導入したのは、メソポタミアの方向に領土を拡大させて富を蓄積するためであったと言われています。人々はこのケワンを正義の神と呼んでいたそうでありますけれども、偶像のもたらす正義とは結局偶像を作った人間の極めて独りよがりの正義、際限もなく欲望を増大させ、権力者の歪んだ政策に無批判に埋もなっていく、そういう正義でしかないでありましょう。誠の正義を示すもの、これは律法の他にはない、生ける神の言葉の他にはないわけです。朝の礼拝でも引用した御言葉でありますが、ホセア書の6章6節、私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。主なる神はイスラエルの祭りを憎み退け、捧げ物の香りも喜ばれません。焼き尽くす捧げ物も穀物の捧げ物も受け入れず、肥えた動物の犠牲捧げ物も顧みられません。歌も盾ごとの音も聞かれません。なぜなら彼らの礼拝はもはや主なる神を礼拝するものではなかったからです。主なる神が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物ではなく、主を愛すること、主を知ることです。主は御言葉をもってご自身を示され、また御言葉をもって御心を示されます。したがって主への愛は御言葉に聞き従う信仰によって表されます。御言葉が語られない、あるいは御言葉に聞き従う信仰のない礼拝は、どれほど盛大なきらびやかな外見を呈していたとしても、神不在の礼拝です。偶像を担ぎ回ることでしかないわけです。24節、正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせよう。これが主なる神が主の民に求められることです。正義と公正、繰り返して紹介しておりますが、正義と公正、これが アモス書のキーワードの一つです。日本キリスト教会、明治期に誕生して、私たちの改革教会の創立者たちも創立以前に属していた教派でありますが、その日本キリスト教会の大正時代における指導者であった高倉徳太郎という牧師神学者があります。の高倉徳太郎は福音的キリスト教という書物を書いています。創立者の岡田実先生はこの福音的キリスト教を読んで夜も眠れないほど興奮したと書いておられるわけですが、この福音的キリスト教という書物の中で高倉徳太郎は、福音的なキリスト教の特徴の一つとして証明、神の召しに生きるということを挙げています。つまり礼拝が誠の礼拝であるならば、それは形式や気分だけの振る舞いには終わらないし、ただ自分たちの願望を叶える欲求を満たす、そういうものにもならないということです。ここで高倉徳太郎が強調していることは、主の日の礼拝が誠に礼と真理をもって捧げられる礼拝であるならば、その礼拝の在り方は主の日だけにはとどまらないということです。そのように礼拝を捧げるならば、6日間の生活の営みをその礼拝が形作っていくということです。つまり神を礼拝することは、おのずから神の言葉に聞き従い、神の御心を行う生活、神に召され神に身を捧げる生き方へと礼拝する者たちを促していくということです。なぜなら、主イエスが律法あるいは実戒を要約する者として示されたように、神を愛する者は隣人をも愛するからです。朝の礼拝でも申しましたが、神礼拝こそ人の命と生活の土台であり、また基盤です。ですから、どのような礼拝を成しているかということが、その個人の生活の在り方にも反映し、あるいは国や社会の在り方にも反映してきます。ここでイスラエルが誠に神を愛し真の神礼拝に生きているとすれば、彼らの社会は神の正義と公正とそのまま映し出す社会となっていたはずでした。現実にはそれを正面から覆すような社会になり果ててしまったわけですが、それはなぜかというと、ひとえに神礼拝の歪みのゆえであったわけです。そもそも神礼拝とは何か、このことを根本的な仕方で問い、また確かめていくことは、現代の教会やキリスト者にとっても大切なことです。礼拝は人間の自己満足や自己追求の手段ではありません。人間が自分の勝手な要求を神に叶えてもらうことでもありません。礼拝とは神を神とすることです。神を崇めるというのは、神を大きくして自分を小さくすることです。神の言葉を聞き、神の御心に従うことです。誠の神礼拝に生きるとき、私たちは人生のあらゆる局面にわたって健やかに生きることができるわけです。創立宣言の中に第一点としてご承知と思いますが、有神的人生観世界観という主張があります。これは特に日本の教会やキリスト者たちは、いわゆる二元論的な在り方、主の日と6日間とで違う顔をして生きてしまう、主の日の顔を6日間において貫くというよりも別々の顔で生きてしまう、つまりその霊の事柄と肉の事柄を分離してしまう、そういう傾向があるのではないかと指摘される中で、主の日にも6日間にも同じ顔で生きていく、あらゆる事柄に神の支配を認めて、あらゆる生活の局面において神を大事として生きていく、神の御心に従っていく、これが有神的人生観世界観ということです。このことをこのアモスの時代におけるイスラエルになぞらえるならば、 誠の神礼拝を成しているならば、その社会に正義と公平があふれるはずだということになると思います。祈ります。主なる神様、あなたは誠に主として崇めることによって、あなたは私たちの人生をあなたの御心にかなうものとして整えてくださいます。どうか私たちがあなたの召しに応えて生きることができるよう、与えられているすべての局面においてあなたを崇め、またあなたの主権を認めて生きることができるよう、そのようにしてあなたの義とあなたの公正と、またあなたの愛と、また平和に、またあなたの恵みに生き抜いていくことができるように、今日から始まるこの一週の営みにおいても、私たちがあなたを仰いで生きることができるように、私たちを助け、また導いてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。